小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も全盲の精神科医森田実さんにお電話でお話を伺います。森田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
森田先生は奈良県にある川田ペインクリニックの診療内科で精神科医として勤務されています。実は森田先生は全盲で初の医師免許を取得された医師でいらっしゃいます。まずは先生が医師を目指したきっかけからお聞かせください。
父親が内科の開業医で、子どもの頃から医師は身近な職業でした。将来なれたらいいなと漠然と考えていましたけど、真剣に医師を目指す気持ちを固めたのは高校時代だったかなと思います。ありきたりな言い方ですけれども、父親の姿を見て医師になりたいなと思いました。
なるほど。じゃあ高校生で医師を目指そうという気持ちを固めて、実際に関西医科大学に進学されるわけですね。で、この在学中に病気で視力を失われたと伺ったんですが、当時のことを聞かせていただいてもいいでしょうか。
はい。実は僕は2回病気をしていまして、1度目は小学校4年生の時に1度目のギランバレー症候群を発症しました。一時は手足が動かなくなりましたが、リハビリを続けて中学生になる頃には、ほぼ回復していました。大学5年生の春、2度目のギランバレー症候群を罹患しました。その時は症状がとても重たく、体のすべてが動かなくなり、息もできなくなりました。また同時に目の方も見えなくなってきました。頑張れば回復できるとリハビリを続けましたが、目は練習のしようがなく、視覚と手足に障害が残りました。今は光もわからない全盲で車椅子を利用して移動しています。
このでは人生で2度ギラン・バレー症候群という病気にかかって、視覚と手足の障害が今も残っているという状態なんでしょうか。
はい、その通りです。
なるほど。この本当に大きな重い病気、重症であったというふうに先生もおっしゃっていますけれども、こうリハビリを続けられてきた、その心の支えになっていたものというのはどういった思いだったんでしょうか。
病気をした当時は医学部の5回生でした。一時的に生死の境目ぐらいのところまで行きましたけども、大学に戻りたい、社会と再びつながりたい、そして将来働けるようになりたい、そういった気持ちが常に心の中にあったかなと思います。家族の支えや、私が入っていた卓球部の仲間の支えも大きかったかなと思います。そして病院関係、大学関係の多くの方々の支えと応援で頑張り続けることができました。
具体的には卓球部の仲間、この仲間の皆さんはどういうふうに支えてくださったんですか。
そうですね、入院している時から何度もいろんな方にお見舞いに来ていただいたり、また復学してからは、新しい同級生になった卓球部の仲間が、全ての実習を 車椅子を押して一緒に回ってくれたり、あるいは勉強会に参加させてもらって、うん、彼らの中で国家試験の勉強を続けさせてもらいました。
ああ、そうなんですね。やはり仲間の支えというのはとてもこう心の支えになりますね。
はい、本当に支えになりました。
そして復学するまで回復をされて、いよいよ国家試験の受験をされるわけですが、当時森田先生が医師になれるかどうかを左右する大きな出来事があったそうですね。
はい、私が復学してそして、完全に失明したのが2001年でした。まさにこの2001年に医師法などの法律に改正が行われて、結核条項が撤廃、あるいは絶対的なものから相対的なものに、法律が変化しました。
うん、
それまでは法律が理由で免許取得が制限されていた視覚障害者も、改正により医師免許などの免許取得の可能性が高まりました。
この絶対的なものから相対的なものへの緩和というのは、見えないからダメということではなくて、見えないけれども補える他のものがあればいいよっていう、そういった意味なんでしょうか。
まさにその通りです。2001年以前は、絶対にダメだったんですけども、2001年以降は、補える手段などがあれば、許可するというような内容に変わりました。
なるほど。先生が復学したその2001年に改正が行われたというのは、もうまさに絶好のタイミングで改正になったということなんですね。
そうですね。完全に失明したことはとても辛いことだったんですけれども、そのタイミングは、うん、これ以上ないぐらい幸せなタイミングだったのかなと思います。
そうですね。とはいえこう先生ご自身のいろいろ困難障害がある中で試験勉強を続けるというのは、これはさぞかし苦労がおありだったのではないかと思うんですが、どういうふうに勉強してらしたんですか？
そうですね、復学して3ヶ月後に完全に失明したのですけれども、それからは本を読むことも字を書くこともできなくなりました。
うん、
また気持ち的にもしばらく鬱になっていました。その時父親が持ち運びのできるカセットレコーダーを買ってきてくれました。試験のための本をみんなが録音してくれて、それを聞いて覚えるという勉強法がゼロにできていきました。
じゃあ耳で覚えたんですね。
はい、眼科の先生からは、少しでも多くの感覚を使った方がより覚えることができるということを教えていただき、カセットで聞いた内容を自分で喋り、それをまた、自分の耳で聞くという方法を教えていただきました。
うん、
カセットテープは最終的に90分テープ400本になりました。
400本。
その400本のうち9割は父親と母親が録音してくれていました。
そうなんですね。もうじゃあ本当に家族の支えというのは先生の中でも大きなことだったんですね。
そうですね。本当に家族が全力で支えてくれたかなと感謝しています。
うん、医学部ですと当然こう実習とか主義の訓練みたいな、そういったものもあるのかと思うんですが、それはどうされていたんでしょうか？
そうですね、それはできる範囲のことで、やっていくというような大学側の配慮があったかなと思います。
うん、
具体的にはあっても不自由なので、
うん、
聴診器音で聞くということはできるけれども、うん、他の注射やったりとか何か主義的なことは全て免除をしていただいてました。
じゃあやはり大学側の配慮や理解というのも支えになったんですね、きっと。
そうですね、大学が学校あるいはこう先生方が大きく支えてくれていたかなと思います。
先生のお人柄なんでしょうけれども、はい、やはりご家族もそうですし大学側もそうですし、その卓球部やお友達の方もそうですし、とても周りのサポートっていうのが先生をお医者さんにしてくれたという面もありますか？
そうですね、どのサポートも振り返ってみると、なくてはならない応援だったかなと思います。大学側が、国家試験を受けるための、 いろいろな配慮をしてくださったりとか、
うん、
あるいはこう、初めての全盲での試験に向けての、うん、こう対策練習などを考えてくださった、そういったことも背中を押してくれたかなと思います。
ああそうなんですね。先生が精神科医という道を選ばれたのはどの段階なんでしょうか。
そうですね、多分6回生の途中だったかなと思います。
あ、じゃあまさにこの試験に向けて勉強していらっしゃる頃。
はい、そうですね。
どうしてですか。
まず病気をする前は特に何かに行きたいとかは決めてはいなかったんです。6回生になってくると、当時は卒業後、どこかの医局に入局する今のようなローテーション制度がなかったので、卒後に、いずれかの科に入局するということで、選んでいくという時期がやってきます。
うーん、
でやはり全盲ということもあって、何ができるだろうかと考えた時には、一番精神科が可能性があるかなというのが1つ目の理由でした。
なるほど、
はい。で2つ目の理由としては、自分自身が病気、障害を持った時に何度かこう精神的なしんどさを経験したこともありましたし、あるいは体の症状と心の問題というのもこう関係が深いということを、体験したり、あるいはこう周りの人から聞いたりする中で感じ、精神科に興味を持ちました。
なるほど。さあそして2003年に見事医師免許を取得されました。この現在の医師としての活動についてはまた来週お話を伺いたいと思います。今日のゲストは全盲の精神科医、森田実さんでした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。今日のゲスト森田実さんは奈良県にある川田ペインクリニックで精神科医として勤めていらっしゃいます。関西圏にお住まいの方で相談されたい方は、川田ペインクリニック心療内科のホームページからお問い合わせください。来週も引き続き森田先生のインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。番組へのご意見ご感想は、郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。